TBS ラジオデイキャッチニュースランキング。
4時になりました。改めましてこんにちは、荒川協会です。
こんにちは、片桐千秋です。
本日のニュースランキング順位が出ました。街頭での投票、今日は品川でビジネスマンにお願いしております。そしてデイキャッチのホームページでのインターネット投票も合わせますと、今日は667人の方にニュース10項目の中から関心ある3項目を選んでいただいております。では本日のニュースランキング一気にご紹介しましょう。
10位、骨格矯正で小顔には根拠なし、消費者庁が整体業者に措置命令。9位、ロシアの棒高跳びイシンバエワ、個人資格でリオオリンピックに出場へ。
ロシア陸連の資格停止で出場が危ぶまれていたんですが、こういう対応もあるんですね。
8位、早く帰って参院選の投票へ、高校3年生に配慮し甲子園予選を早く切り上げ、山形や滋賀の対応です。
試合数を1日最大2試合にして、さらに試合開始時間を1時間早めるという対応です。
7位、パフュームあーちゃん、サバンナ高橋と真剣交際、フライデーが伝えています。6位、サッカー男子リオオリンピック代表が決定、浅野や遠藤航などが入りました。5位、路線価がリーマンショック以来8年ぶりに上昇、全国で平均 0.2% 上がっています。4位、大阪府警は捜査書類や証拠品を不適切に管理放置した事件を調査した結果、2270の事件で公訴時効が成立していたと明らかに。
この中に9件の未解決殺人事件も含まれているんですが、担当者は捜査を尽くしたが容疑者の特定には至らなかったと、資料が放置されたこととの因果関係はなかったとしております。
3位、自動運転車で初の死亡事故か、アメリカでトレーラーと衝突し運転手が死亡しました。2位、 EU 離脱を選んだイギリスで次の首相を決める与党保守党の党首選を前に、離脱派リーダージョンソン氏が突然立候補を取りやめ。1位、昨年度の公的年金の積立金の運用成績が5兆円を超える損失となったことが関係者への取材で分かりました。
世界的な株安がこの年金運用を直撃した格好です。金曜日のスタジオでキャッチャー、首都大学東京教授でサブカルチャーから社会設計まで考える社会学者、宮台真司さんです。こんにちは。は
い、こんにちは、
よろしくお願いいたします。宮台さん、今日のランキングを見てどんな感想をお持ちですか？
あの後で扱わないもので言えばね、大阪府警の捜査放置問題がこれ結構大きなことですね。
はい、
刑事訴訟法の改正がね、先ほど行われて、でますます僕たちは警察権力やね、検察権力に大きなものを委ねるようになりつつあるわけだけれども、基本的にチェックのない状況で行政権力に何か委ねるということがいかに恐ろしいことであるのかということがよくわかりますよね。
先ほどもお伝えしたんですけれども、その中に9件の未解決の殺人事件も含まれていたっていうんですから、本当粗末ってしか言いようがないですね。
殺人事件についてだけはね、この放置の問題は関係なく捜査をしたが見通しが立たなかったとかっていうふうにおためごかしの言い訳をしているところがまた痛々しいですね。そんなもの調べてみなきゃ分かりやしないのにね。
はい、さて今日のニュースプレゼンターは裁判傍聴芸人の阿蘇ちゃんです。骨格矯正で小顔、これ効果なしって言うんです、
いっぱいありますよ、こういう風に歌ってるところ。
阿蘇ちゃん、あれこれ調べてくれております、後ほどの報告を待ちましょう。はい、そして今日もまたリスナーの皆さんからニュースへのご意見まだまだ頂戴しております。メッセージ番組の中でご紹介した方全員に番組オリジナルのクリアファイルをプレゼントしております。
はい、京慶江戸を行く第2弾、歌川広重の名所江戸百景、猿若町夜の景という絵が元になったクリアファイルです。
はい、
宛先はメールアドレス daycatch@tbs.co.jp、 daycatch@tbs.co.jp、 ファックスは0355620954、5562-0954でお待ちしています。
さあそれでは気になるニュースが話せるニュースになるニュースランキング、今日関心1位のニュースから詳しく参りましょう。
昨年度の年金運用は5兆円の損失、世界的な株安など影響か。68ポイント。 GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人は今日2015年度の財務諸表を報告し、公的年金の積立金の運用成績が5兆円の損失となったことが分かりました。関係者によりますと、世界的な株安が影響したということです。2015年度の運用成績は参院選後の今月29日に正式に公表されることになっていますが、例年よりタイミングが遅いため野党から損失を隠しているという批判が出ています。
この GPIF は将来の年金支給に必要な利益を確保しようということで、おととしの10月に運用基準を見直したわけですね。
はい、国内債券の比率を 60% から 35% に下げて、その代わりに株式の比率を 50% に倍増させました。安倍政権はこれを成長戦略に位置づけましたが、株価の影響は受けやすくなりました。
はい、
民進党など野党側は安倍政権がこのように株式の比率を倍増させたことが損失を拡大したとして、参院選でも追及を強める構えです。
はい、今もこの中でお伝えしたんですが、宮田さんね、これ実は例年ですとですね、7月の上旬に運用成績の公表というものをしていたんですが、今年はそれをですね、7月の29日に発表する、つまり参院選の後に発表するということを言ってるわけですね。
うん、
でその理由は何かというと、保有株の銘柄なども新たに公表する、つまり発足10年に合わせて、そのために時間がかかるので7月の29日ちょっと先延ばしますよという理由なんですが、野党がいやいやいや、それは参院選の争点隠しにしてるんだろうという、まあ追及してるわけですね。
まあ争点隠しだろうね。
ねえ、
当たり前のことだけども、政権をですね、評価するときに政権が導入した非常に大きな制度変更について、国民がね、事実を知って評価をするのは当然のことだから、
はい、
公正公平の観点から言えばね、例年通り公開することが大事です。
うん、
銘柄をね、いちいち詳しく明らかにしたいとかどうのこうの、細かいこと言ってんじゃねえよこの野郎ってことです、簡単に言えば。
そうですよね。はい、それと先ほどもちょっと触れたんですが、積立金っていうのはこれ国民のもんですから。
そうですね、
我々のもんですから、これ年度の運用成績が分かるんだったらば、うん、これはきっちりともう速報値として開示するべきですもんね。
段階的な、ね、開示もあり得るわけです。
ね
え、ね、ボイスで僕がお話しすることの兼ね合いで言えばね、
はい、
今の世界社会の状況をベースにした場合、株式を含めた債券がね、
うん、
今まで通りのものとは違った値動きをするだろうということは明白なことです、これはトランプ現象やイギリスの EU 離脱現象とも密接に関係することなんだけれども、そうした見識が日本の行政の責任者にはなかったということだね。
ですね。はい、関心1位のニュースでした。ここで一旦コマーシャルです。
TBS ラジオデイキャッチニュースランキング、
気になるニュースが話せるニュースになるニュースランキング、続いて関心2位のニュースです。
イギリスの EU 離脱派リーダー、次の首相となる党首選出馬を取りやめ。66ポイント。元ロンドン市長で EU 離脱キャンペーンを主導し、次期首相かと見られていたボリス・ジョンソン氏が、キャメロン首相の辞意に伴う保守党の党首選について締め切り直前に出馬しない意向を明らかにしました。イギリスは与党の党首が自動的に首相になる仕組みで、これでジョンソン氏の目はなくなり、後任の首相は党首選に立候補している5人に絞られました。
宮台真嗣の気になる。
はい、宮台さんのチェックが入ったこのニュース、ボリス・ジョンソン氏についてはですね、あれだけ離脱を煽っておきながら、まさかの党首選不出馬というこのことに対して、歴史を作ったボリスなのにとても失望している、あるいは戦場に兵士を連れてきた将軍が逃げ出したようなものだ、など保守党の議員からも辛辣な声が上がってるんですね。 一方立候補した5人のうち最有力と言われている2人についても様々なニュースが飛び交っています。
はい、離脱派でボリス・ジョンソンの盟友とされていたゴーブ氏はジョンソンでは指導力を発揮できないと言ってジョンソン氏を裏切って立候補したと言われています。また残留派のメイ氏はジョンソン氏の方から次回選挙前に辞任するならば自分は今回の党首選には出ないというふうに持ちかけたとタイムズが報じています。
はい、宮台さんのチェックが入りました。混乱が続いているイギリス、どのあたり気になったところでしょうか。
巷ではね、ゴーブ氏法相が裏切ったということが大きな原因だというふうに言われています。不出馬のジョンソンの原因だと言われていますが、はい、そういうですね、細かいことはどうでもいいのですね、うん、で最も大事なことはですね、ブレグジットからブレグレット、つまりイギリスはすでにですね、後悔を始めているっていうふうに言われている、まあ、問題、
後悔を始めている、
そうですね、リグレットですね。その意味はね、これも細かく言うとですね、EU に加盟していることによる分担金が浮くので、うん、その分財政が軽くなるみたいなね、話が実は嘘だったっていうふうに言っていた当人たちが言い始めた、まあ、勘違いだったってことなんですけどもね、なんか話が違うぜっていうふうに突然なり始めたっていうことなんです。ところでですね、もっとその骨太な話をするとね、この EU 離脱問題とトランプ問題とは全く同じです、はあ、で何が同じかということを言いますとね、一口で言えば誰が国民なのか問題っていうのが共通しているわけです、
うん、
でアメリカでもそうですよね、まあ、例えばムスリムは国民なのか、イギリスでも同じですよね、トルコ移民これは国民なのか、そういうふうなですね、非常に煽り立て的な言説が流通していました。で例えばね、アメリカについてはさ、愚かな人たちがさ、なぜ民主党員だったトランプが排外主義を議論しているんだっていうふうなことを言ってるけれども、僕はちょっと吹き出しちゃうんですね。
ほうほう、
今日の政治状況あるいはその世界社会においてはね、リベラルだから排外主義になるんです、
うん、
じゃあなぜかというと、リベラルっていうのは仲間内でのシェア、まあ、再配分をですね、旨とする考え方です、
はい、
しかし仲間っていうのは世界社会の全員全体ではなくて、いつも、
うん、
例えば国民国家の枠の中なんですね。しかしもうずいぶん前からですね、国民国家の成員、つまり国民共同体が仲間だっていう発想はどこの国も基本的になくなりました、
うん、
なくなっているがゆえにですね、特にグローバル化が広がってくると、こんなやつは国民じゃないっていうふうなですね、まあ排外主義的な議論が出てくるわけです、
はい、
でちょっと歴史を振り返りますとね、見ず知らずの範囲を我々だ、つまり仲間だというふうに見なす作法はね、つい最近までなかったんですよ、
はい、
具体的にはフランス革命とナポレオン戦争があるまではなかった、
はい、
つまり19世紀の、まあ、1820年少し前ぐらいの、なんか、まあ、だから100年ぐらいしかまだ、だから200年ぐらいか、はい、まだ歴史がないんですね。でさらに主権概念については、これは30年戦争とウェストファリア条約から始まってるから、主権概念についてもですね、プラス150年だから350年ぐらいしか歴史がなくて、とても歴史の審判を得たとは言えないんですね、はい、で特に20世紀半ばのベトナム戦争以降はね、まさに国のために、国民共同体のために命を捨てるっていう振る舞いは全く自明ではなくなって、若者が2万人死んだとかっていうと政権が倒れるっていうようなことがね、まあ、起こるようになってきたわけです。でまとめますとね、要するに左翼も劣化して、劣化左翼になったんです、うん、つまりリベラルがあんなやつにシェアするべきじゃない、あんなやつは仲間じゃないっていうふうに、まあ、簡単に言うとリベラルナショナリズムの方向で振る舞うようになった、
うん、
他方で、右も劣化してですね、基本的に例えば保守っていうのはね、寛容さ、モデレートであること、マイルドであることを旨としているわけですし、基本的には言葉を信じないで感覚を信じるってことなんですけどね、実際外国人の知り合いもいない人間が、例えば中国人の知り合いも人間が、中国人はとかっていうふうに言い出すっていうのはね、
うん、
これは完全に劣化右翼というほかないわけです。で実は先進各国ではね、いわゆるこの劣化右翼的な国粋ナショナリズムと劣化左翼的なリベラルナショナリズムが連携し始めちゃった、う
ん、あ
一体になり始めちゃった、うん、特に若い人ではそれがまあ顕著に見られるかもしれません。まあ、イギリスの場合はね、必ずしも年齢の層で切るのは難しいんですけれども、
ということは右翼も左翼と言われているものも お互いに劣化しちゃって、
劣化すると基本的には排外主義的ナショナリズムになります。他方でね、崇高なる精神共同体を持ち出す、愚かさが出てくるし、他方ではこんなやつ仲間じゃないみたいなね、基本的に人権概念っていうのは普遍思想なのに、普遍思想をかなぐり捨てるような愚かさが、前面に出てくるわけですよね。しかしこれはね、残念ながらもはや抗えないです、もはや抗えないというのは、もしこれを超えるような小賢しいことを言うと、つまり私のような意見を言う政治家は必ず落ちるからです。なのでアメリカでもイギリスでも、日本でも、基本的にはこの方向性は止まらないでしょうね。
この後の4時50分頃からお送りする、デイキャッチャーズボイス宮台さんのコーナーで、クリントン、トランプも似たようなもんだぜというような話を、
いや全く同じですね、
そういう括りでちょっとお話を頂戴しようと思います。2位のニュースでした。続いて関心3位のニュースはこちらです。
自動運転で初めての死亡事故が、テスラの電気自動車が事故。46ポイント。アメリカの電気自動車テスラモーターズは、自動運転で走行していた車による初の死亡事故が起きたと発表しました。5月にフロリダ州の高速道路で直進していたテスラの車と左折しようとしたトレーラーが衝突し、テスラに乗っていた人が亡くなりました。当時自動運転で走行していたということです。この事故を受け、アメリカの運輸当局は調査を開始しています。
この事故の様子についてもう少し詳しくご紹介しましょう。
トレーラーの車体に反射した光で、乗っていた人も自動運転のシステムもトレーラーを認識できずに事故になったということなんです。
認識できなかったためにブレーキも作動しなかったということなんですが、テスラモーターズは、自動運転であってもあくまで最終的な責任は運転手にあり、運転中には常に両手をハンドルに置くことなども求めるとしているんですね。だとしたらですよ、宮田さん、自動運転の意味ってのは何なんだということになりません？これ
今のところはそうなります。ただ技術はですね、どんどん発展していきます。で現在は簡単に言うと可視光線ですね、虹のようなものですけれども、可視光線の枠の中でセンシングをしているわけだけれどもね、例えばそれにコウモリのような形でね、あるいはイルカのように、超音波ですよね、を足して、でその保管をするとかっていうふうになると、この問題はクリアできますよね。だからまだ自動運転は明らかに途上の技術にあるというほかはないということですね。ただ途上の技術なので、いろんな人が犠牲になりがちです、しかし命が、失われてはしょうがないので、やはりしばらくの間は手をステアリングに置いた状態で、自動運転をされるしかないでしょうね。少なくとも過渡期的にはしょうがない、それで自動運転だって違うじゃねえか。確かにそうだけど、まだ途上の技術なんで、今のところは皆さんある種人見悟空的になりがちなので、
それで命を落としたかないなという思いはあるん
です。そうですね。なのでそういうことがないように手を置いておけばね、しかしモニターできるじゃないですか、自動運転をしていたところが危ないことになったっていう風にしてね、命を落とさずにそのモニタリングできれば、それをベースにして技術はやっぱ発展していけるのでね、人が死ぬ必要はないんですよ、だから途上ではね、やはり人見ごくりになりがちだということを念頭に置いて、完全に信頼をするということをやめた方が良いでしょう。
だったら最初からもう自動運転なんて乗らない、テスラはね、
いや自動運転みたいなでいいんですよ。
テスラはねこう言ってるんですよ、オートパイロットによる延べ 2億キロ以上の走行実績の中で死亡事故が確認されたのは初めてだ、つまり2億キロ以上走行実験やってるよ、で人間が運転する車の死亡事故率をよりも下回っている。
その通りでしょうね。
だから安全性は高いんだと強調してるんですね。
確率論的にはそうでしょうね。
まあそうでしょうけれども、
でも死んじゃった人に対する言い訳にはならない。
ならないよね。完全に信用してたわけだから。いやー、それだったらもう完璧なものまで、ちょっと両方っていうのは両方搭載してるのってちょっと、非常に迷っちゃいますよ、これ。
テスラが、言っているように、事故が起こった場合の責任はあくまで運転者にあるんだっていう注意書きがですね、より大きく 赤い文字でですね。
本当だね。
はい、うん。印刷されていた方がいいと思いますよ。
そうですね。はい、うん、それからもっとあの外からも、うん、これは自動運転の車ですっていうのは表示しといてほしいですね。
うんうん、外の車に分かるように。
分かるように。もうね、危ねって。
自動運転マークみたいな。
自動運転マークっていうのついてて。
そうするとなるほど。
少し距離を置こう
かなと。そうすると初心者マークの代わりに自動運転マークみたいな。
なんかね、対応しといてもらった方がいいかなっていう思いもありますけどね。うん、はい。ここまでがインターネット街の投票を総合した上位3項目でした。
TBS ラジオデイキャッチニュースランキング。
さて、気になるニュースが話せるニュースになるニュースランキング、ここからは上位3本に入らなかったニュースの中から気になる項目をピックアップしてお送りします。まずはこちら、
表敬の気になる。
やっぱりあーちゃんとサバンナ高橋に再び交際報道。7位27ポイント、